ーモーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。旧世キングダムチャーチ伝道師の小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日も皆様と共に時を過ごし、聖書から神様の恵みと、また素晴らしい御業を共に味わい、感謝を捧げてまいりたいと、このように思います。今日語らせていただきます聖書の箇所は、第二テモテ4章の9章から22節、第二テモテ4章の9節から22節でございます。それでは早速見てまいりましょう。
テモテへの第二の手紙、4章9節から22節。私のところに急いで早く来てほしい。デマスはこの世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、クレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行った。ただルカだけが私のもとにいる。マルコを連れて一緒に来なさい。彼は私の務めのために役に立つから。私はテキコをエペソに使わした。あなたが来るときに、トロアスのカルポのところに残しておいた上着を持ってきてほしい。また書物も、特に羊皮紙のを持ってきてもらいたい。同罪苦人のアレキサンデルが私を大いに苦しめた。主はその仕業に対して彼に報いなさるだろう。主があなたの霊と共にいますように。恵みがあなた方と共にあるように。
今日語らせていただきます聖書の箇所は、私の神はすごい、使徒パウロより未来の道路者たちへ。私の神はすごい、使徒パウロより未来の道路者たちへと題して御言葉を取り継がせていただきます。3つのポイントに分けて御言葉をお取り継ぎいたします。まず1つ目のポイントのところでありますが、死の直前まで弟子を心から愛したパウロ先生からの近況報告が書かれているわけです。時に弟子を思い出して心配したり、また警告したりしている文章がここに綴られています。愛するマナ弟子テモテに御言葉を伝えて、また与えられている働きにある使命をしっかりと果たすようにという力強い思いと、また情熱を持ってここに語られています。人は死ぬ直前の時どんなことを思うかという本を読んだことがありますが、パウロ先生はまさに自分の死のこの終わりの悲しさではなく、天の御国を仰いで地上の生涯のなすべきことを最後までしようという、その情熱とまた聖霊に満たされていたことを、このところから私たちに教えてくださっています。苦難の中でも永遠の救いに希望を持っているこの姿に、私たちもとても励まされるところであります。また二つ目のポイントに入りますが、17節と18節で、私の神はすごい、私の神はすごいという御言葉で取り継がせていただきますが、この一つ目のポイントのところに、パウロ先生から生まれた弟子たちの諸々の経過が書いてあり、またこの14節のところには、信仰の派生にあった人アレキサンデルのことが書いてあったり、また16節のところには、誰も私を支持する人がいなかった。そして皆私を見捨ててしまったということが書かれています。そのような不利な状況の中に立ったとしても、パウロ先生はそのことを嘆いたり、また悲しんだりするのではなくて、私の神はすごいんだ。こんな中にあっても私を強く立たせてくださった。私の神はすごいんだ。みんなに、人間皆に見放されたとしても、神は私を見放さなかった。このようにして神様を最後まで褒めたたいています。17節のところを見ていきますと、私と共に立ってくださったと書いてありますが、これは人間的な考えから見るととてもではないけれども、一緒に立つ人がいなくても当たり前、そのような状況の中にあっても、神はいつも私と共に立ち、力を絶えず注いでくださったということを証ししています。それがどんな時でも、どんな状況の中にあっても、私に力を与え続けてくださったと高らかに宣言しています。そして合わせてその理由が書かれていますが、私を通して主の計画を成し遂げておられるからと、 御言葉を余すところなく述べ伝える、この使命が私にはあるから、ということがここに記されています。パウロ先生はこの先の未来を祝福してくださいました。当時のパウロ先生の目に映るものは、全くもって寒く、そして辛い、そのような状況しか目に映っていませんが、この肉眼の目で見えるものに信頼を置くのではなくて、遠い未来、そうです。今生きている私たちの祝福をも、パウロ先生は希望を持ち、そして神様に感謝を捧げておられました。私たちの中において弱さがあり、時に信仰が失われそうになることがたくさんあると思います。しかし、そんな時、神がいつも共にいてくださることを今一度覚えたいと思います。私たちは弱さゆえ時に神様の存在を忘れることがあります。弱さゆえ自分でどうにかしようとひたすら走り続けてしまうことがあります。しかし神様はそんな私たちを責めたり、咎めたりすることなく、私がいるよといつも愛の手を差し伸べてくださる。生きて働く神様を今日も賛美したいとこのように思います。また三つ目のポイントに、早く会いたい。9節と22節が記されているわけですが、このまず先に22節のところを見ますと、主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。これは愛する皆さん、最後の挨拶だけではないのです。主があなた方の霊と共にあるように、切実なパウロ先生の願いなんです。片時も離れることなく主と歩んでください。これが死を目前にしたパウロ先生からあなたへの愛のメッセージであります。そして恵みがあなた方と共にありますように、これは単なるクリスチャン的な社交辞令ではありません。シンプルに考えて、恵みのそばにいれば私たちは恵みがあります。シンプルに考えて、恵みから離れれば恵みから私たちは遠ざかります。ですから恵みがあなたと共にいつもあるようにと、パウロ先生は心の底から祝福を持って私たちに語りかけています。私たちの内側が強められること、外なる人は衰えても内なる人は日々新しくなるというその約束を持って、パウロ先生は私たちを強め励ましてくださっています。これはどこから来るのでしょう。一方的な神様からの恵みであることを今一度覚えたいと思います。それがあって私たちは喜んで、それがあって私たちはどんな中にあっても失望したとしても、主にあって喜び、また主に再び立ち返ることができるのです。これは自分の力ではありません。一方的な神様からの恵みとまた憐れみであることを覚えたいと思います。結論を一言で言いますと、今日の本題につけました。私の神はすごい。この一言につきます。あなたの神はすごいのです。天と地を作られ、あなたを作られ、愛してやまない神様は素晴らしい道からを持って、今日もあなたを愛し、あなたの家族を愛してくださいます。目に見えませんから、時に見失う、そのような思いが私たちを襲ってくるでしょう。しかしその思いは神からのものではないことを、今一度ここで覚えたいと思います。力と慎みの愛に満ちた神の霊聖霊様が、あなた方を強め励ましてくださいますように。今日も共にお祈りしたいとこのように思います。マタイの福音書にあります。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。ロマ書にもあるように、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものです。だから私たちは一緒にこう言いましょう。主にあってその大能の力によって強められなさい。そうです。私たちは御言葉によって幾倍も作り変えられるのです。御言葉によって私たちは養われるのです。栄光から栄光へと主の似姿に変えられます。そしてやがて私たちは天のふるさとに帰るときに、よくやった、良い忠実なしもべだったと神様に言っていただけるこの希望があります。時に試練苦難の中にいるときに希望が見出せないことがあります。しかし皆さんも体験しているように、主にある希望を体験するときは、試練苦難の中の方が実はとても分かりやすいということがあるように思います。ですから私たちはどんな中にあっても希望を捨てたくはありませんね。がっかりしないでいきましょう。もし今試練苦難の中で苦しんでいる方がおられたら、 主を賛美しましょう。主がそこから引き上げてくださるからです。もし諦めかけている人がいたら、諦めるその思いを一度捨てましょう。主がもっと素晴らしい計画をあなたに与えてくださっているからです。主権をすべて神様に明け渡すときに、恐れが消えて喜びが私たちに与えられることを、今日も一緒に覚えることができて心から感謝いたします。あなたの神は素晴らしい神です。あなたの神は素晴らしい神です。あなたを愛しています。この素晴らしい御言葉を心から感謝します。今日の御言葉のメッセージは以上です。祝福を心からお祈りします。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。